カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあもう12月も、だいぶ今日は本当に寒かったなという、日々こう寒さが増してくる北海道あたりではもう吹雪、何十センチ積もったという、ニュースも聞きます。さあ今回は、からかみとともに50年、そんなテーマでお話を伺います。からかみといえばもちろんこの方です。唐町11代目ご当主千田健吉さん、そして、奥様の千田育子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、もう3、4年前にお越しいただいたかなと思いますが、
もうちょっと前じゃない、
もうちょっと前でしょうかそうでしょうか、
思うけどね。
そうですか。今このご紹介しましたけれども、からかみとともに50年、はい、もう50年経ったんですか。
50年なんです。すごいですね、100年の2分の1やから、1世紀の半分、半世紀というの
は、はい、本当ですね。じゃあ50年は生きてこられたということで、はい、
いや50年以上生きていますけどね。
そうですか。このからかみとともに50年ということは、これはどういうことなんでしょう。
からかみとともに50年、
はい、お二人が、はい、もともと千田さんはからかみとは、縁がないお仕事をされてたと以前伺ったことがあるんですが、
はい、家の仕事がからかみなんですけどね、もともと先代の先祖からずっとね、
はい、
ただ僕はなんでか全く興味なくて、
はい、
で大学もその美術と無縁の大学やし、
京都工芸繊維大学、はい、
で
有機化学、
まあ、どっちか言ったらね、はい、美術と関係ないでしょ。
科学系ですね、はいはい、理工系です。
美しい科学なんて考えられないもんね要は理屈の世界で、
はい、
美っていう、美術というのはそうなんですよね、全然理屈じゃないもんね。
本当ですね。
綺麗とかいう、
はい、感覚、感じるものですよね、
ええ、だから美しいじゃないもんね。
理由はなくて良いということですね。
全然なくていいと。
ああ、そうですか。
そういう世界が唐町なんですよね、唐町、はい、の仕事、
はい、
だからその無縁のとこから、
はい、
突然、
はい、
家の仕事とはいえ、
ええ、
もうその前にも結婚してましたからね、
はい、
2人で、
ええ、
ゼロスタートで、
ゼロスタートで
全くの、
はい、
よとしてマイナススタートかなと思うぐらい、
はい、
全く知らない、
はい、
そんなんて言われるけど本当にそうやったんです、
はい、
ゼロ。
そうするとゼロからからかみの仕事を、うん、まあスタートされて50年経ったということですか。
そうですね。
そうですか。
やっとこさ、
はい、
あ、からかみとかみたいな、分かったような気がしています。
そうですか。
50年も経ったもんね。
本当ですね、うん、50年って本当に今おっしゃいましたけども、うん、半世紀
そう
ですね、うん、すごいですね、
すごいですね、
はい、皆さんはラジオを聞いておられる皆さんは、ああ唐町さんと、
うん、
まあ ほとんどの方はご存知で、うん、やっぱり代表的に、うん、街中で目につく、うん、歩いていても目につくのが四条烏丸の南側、はい、西南の古今烏丸の、まあ、壁面を、うん、あれはこう、模様としては、まあ、雲に見えるんですが、あれは何という文様になるんでしょう。
あれは文様、正式に言うと、
はい、
天平大雲と言いまして、
天平大雲、
いや要は奈良、はい、飛鳥時代の、天平の香りのする、まあもともとはモチーフはそういうところから来てるんでしょう。
はい、
その天平、ぐわーっとしたこう、
本当ですね、天平のイラカ、こう奈良に遊びに行きますと、うん、興福寺とかいろいろ、うん、まあ、天平のイラカという、うん、言葉も、ね、頭に残ってますけども、
それの雰囲気を持つ大きい雲が、はい、古今ビルの古今烏丸の外装ですね。
外装ですね。
もう大胆にもね、
はい、
幅が30メーター近くあるんですって、ビル。
あ、そうですか、ね、はいはい、
そこにいっぱいいっぱい、
あれはガラス、素材としてはガラス、
ガラス。ほんでうんと拡大しましてね、もともとあんなでかい雲をうちの仕事の中ではありえないんですけども、
ええ、
版木という
を元にその文様を、うん、
拡大して、
まあ、写すという、普段はそういうお仕事をされてますけども、うん、拡大ってできるんですね。
もちろん今の時代ですもんね、
本当ですね。
あれをスキャンとか、ね、
スキャンして拡大して
今時の言葉でスキャンして、
スキャン
で、要は外ですからね、
はい、
ああいう烏丸通りっていうのは広い通りで、
ええ、
向かい側からやっと雲かと思えるぐらい大きくしたんですよね。
あ、そうですか。
向かいから見ても、
ええ、
はい、
やっぱり本当に遠目で見ても分かるというものですけれども、うん、その天平大雲というのはこうなんか意味としては何かあるんですか。
やはりね、雲ってやっぱり上でしょ、もちろん
上に、はい、浮かんでますね、はい、見上げる、
見上げると、はい、雲がこう当たると、
はい、
その上っていうのはやはり縁起がいいんね、吉祥運っていうぐらい、そうすると、
はい、
ビルは、古いこうビルなんですけど、
はい、
リニューアルしはったんで、もう一回
商業して、もう20年近く前に、はいはい、リニューアルされましたね、うんう
ん、それで、はい、どうせならこれがもっともっと、
はい、反映して、
反映して、
はい、
っていうのを願いを込めて、
はい、この文様がいいんちゃうかと、
うちの柄から、
はい、
まあ、みんな縁起のいい柄やけど、
はい、
その中でよく似合うであろうみたいな雲を選んで、
はい、
あれにプリントして、ガラスにプリントして、で夜はライトアップして、
ね、
ちょっと華やかに、
本当です。
でおかげさんで、
はい、
烏丸通りの四条烏丸が、
はい、
ああいうこう映えますんでね、ライトアップすると。
そうですね。
そうするとね、シンボル化されてきて、
本当ですね。
そこで若いカップルが待ち合わせ場所によう使ってはるみたいけど、
ああ、そうですか。
雲のところでって言って、
雲のところ、
グリーンの雲のところ待ってるしな。
ああ、きっと2人はうまくいきますね、
うん、
そうですか。まあそういう、唐町さんと皆さんご存知かと思いますが、もう改めて伺いますけれども、うん、この唐上の唐町さんなんですが、こう唐上って一体どういうものが唐上なんでしょう、
ね、その辺が、
はい、
僕らゼロスタートからやったけども、二人とも唐上ってどういうもんでしょうってよう聞かれるんですわね、やり始め。
そうですね。
だけどこちらもどういうもん
ですかって気楽に聞きます。
僕らもどういうもんですかって逆に
聞きたいくらい、
分かんないから、はい、それほどこの分かるようで分からない言葉ですよね、唐上って。
そうですね、
なんかどっかで聞いたんだけど、なんなんそれ
って、なんなんて、はい、
ね、だけど現実に江戸時代からずっと続いてるもんで、
ご創業、まあ唐朝さんとしてはご創業もうほぼほぼ400年1624年
ってなるから、はい、あと5、6年で400年になるでしょ、
ね、
それほど続いてる、
はい、
っていう不思議ですわね、うん、そういう、はい、それもちらっと思ったり、
いやちらっとというかもうずっと思いますけど、はい、
それからね、はい、あの唐紙ってどんな、ね、一体どんな人何に使うのっていう、あの疑問っていうか、
はい、
なんか使われてきたから続いてるんでね。
そうですね、使われないと続かないですね。
使われるいうことはまたね、あの、はい、あの商売的にも、
はい、
経済的にもなんかこう効果がないと続かんですわね。
本当ですね。
要は、はい、そういう唐紙も買ってくれる人があったと、
だから400年続いたと。
なのに唐紙って何な
ん、何なんですか
っていう、
まあ答えていただいてないんですけど、
うんうん、全然答えてない。答え、まあ、未だにね、あの、はい、一言で、あ、こういうのはこちらに
育子さんに聞いてみまし、はい、伺ってみましょうか、
うん、唐紙って
何なんですか、
う
ん、
もう最初のあの時によく聞かれて、
はい、
もう主人にもあの誰でも分かるあのあのお仕事にあの変えてほしいなと思ったぐらい難しいなと伝えるのにと思ったんです、はいはい、でも最近、まあ、あの50年こうしていろいろなあの方と出会っていろいろなことをあのお仕事もさせていただいてて、まあ、究極唐紙っていうのはその唐紙の文様にちょっとでも囲まれたら気分がいいし、なんかあの穏やかな気持ちになるもんやなっていうのがちょっとそこにたどり着いて、そういうものなんですって言って、うん、あの伝えていっております。
あ、そうですか、
はいはい、
ま、あのこうどうやってでその唐紙ができるかという、説明を少し、
うん、
していただくとすると、まあ、その、さっき古今からすまの、うん、その天平大雲のお話で、版木が、うん、あれはもう大きさは決まってるんですか。版木がもう650、
あの650種類ありますけども、
はい、文様ですよね。
まあ、だいたいあのたくさんある江戸時代の版木という、はい、あの板に文様を彫刻したもの。
皆さん版画を子供の頃される時に、まあ、板にこう彫刻しますけれども、
あれあれ、
もうあれあれですよね。
あれの
大きさ、あれどれぐらいでしょうね。
横幅がずっと大きいから、横幅がね45センチ
の、
縦があの30センチぐらい。
はい。
でね、ちょうどふすまとにも使われたくさん使われてきたんですよね。
はい、唐紙は用途としては、
はい、その版木は、
はい、
縦横左右上下とも、
はい、
こう連続してつながるような、
はい、
ちゃんと最初から、あのデザインされて、
あ、
その
大きさが限られた大きさだけれども、それだけで用途としては
終わりじゃなくて、
終わりじゃないから、
あの用途としてはふすまとか広いあの面積のところへ使われてきたんね、
はい、
それにはつながりゃいかん、
はい、
で柄もつながるようにしてきた。
あ、
そうなると縦が、30の45、
はい、
ちょうどね、畳幅、ふすま幅、この45センチを倍につなげたら90になるじゃないですか、ほんで30センチを6段やると、
はい、
30×6 で180センチ、
ちょうど
畳1畳分ぐらいの大きさ、あ、まあふすま幅も同じなんですけど、はい、それになるように なっとるんですね。
まあそういう設計というか、そもそもそういう用途のために主には使われてきたから、
う
ん、
だからそういうつながりを
ね、うまいことなってますね。
ねえ、あの先祖の人は頭がいいんか上手にこう工夫して、
そうするとその縦にあの6枚つなげたとしても柄がこう途切れずにつながるようになって、
つながるようにして、
それってすごいことですね。
で言ったらあの2列の6段でしょ、はい、12型が一つの絵になるように工夫されて、
はい、素晴らしい。
あの用途が大きいとこ、はい、もちろん襖に限らず壁とか、まあ、天井とかもうどうもないほど広いところに使われるために唐紙というのが、
はい、
そういう小さい版木をつなげていくってあるんですから、あの大きくしてよく似合うよく合うっていうあのにあの版木は考えられて、
考えられている、
大きさやら何やら
版木自体はその30センチの45センチの、うん、まあ、あの小さい世界だけれど、うん、それがちゃんとつなげられて大きくなってちゃんと見てもらえるデザインされて、
それがあの一番の目的ですもんね、うん、
すごいですね。
あの使われてこそ唐紙ですから、
はい、
だからあの一枚の版木で鑑賞するんじゃないということなんですよね、はい、浮世絵版画のように。だから今言うた版画と全く違うのはそれなんです。
ああ、なるほど。版画はそれ自体で
もう完結した大きさでしょ、
ええ、
そうそうそう、
すごいですね。そのつながるっていうところが複雑なさまざまな文様が、うんうん、あのその今残っている650、うん、いろいろありますけれども、それがこうつながるってすごいことですね。
それを最初に図案というか、
はい、
考えるのはそういう大きいところで逆に12分の1に切り取るという、
あ
でもつながる、
はい、
っていう、あの版木の版下っていうんやけど、うん、版下作りはなかなかそれをちゃんとこう考えてることがすごいね。
すごいですね、
うんうん、そういうのが650種もある。
すごいですね。
ほんでね、
はい、
あのそこにあの色を絵の具を調合して、
はい、
要はあのベースっていうか和紙の色も、
はい、台紙は和紙なんですね、
白ばっかりじゃなくて、はい、バイタハケで染めたり、赤色になったり、
はい、
グリーンにな
ったり、それ5分を使って
5分とか絵の具、
はい、いろいろ、あ絵の具の場合もあると。
だから赤だの白あの黄色だの、
はい、
茶色だの、そんな染めてそのあの版木の模様の色をまた考える、
はい、
そこに合う銀色とかあるいはあの赤でも青でも、
はい、
まあ、そういう
無限によ
く似合う、
はい、組み合わせとして
手でこう、
はい、
手加減で調合する、
はい、
だから2色の世界ですからものすごく無限にできるんですよね。
それも、あの考えたあかんのは、
はい、
これで終わりじゃなくてつながって大きくなってよく合う
色を選ぶ場合も、うん、やはりそれがつなぎ合わされて大きくなったらどうなのかということをイメージして、
うん、
選ばれると。
そうですよね、はい、あのだからもしもこの版木の大きさで、あこれはいい配色やなと思っても大きくしたらちょっとくどいぐらいちょっときついなとか、
はい、
あそんなこと
をなりがちでしょ。ありますか。
そっちばっかりで、
はい、
いや、はい、いやそれは最初はいろんなことをするから、
はい、
あ失敗したみたいな、
ああそういうこともありましたか。あんまり大きくしたらちょっと違うたなと、
うん、ちょっと、はい、あのそれは用途は襖であり壁であり、
はい、
部屋を囲むため の, あの 用途ですもんね。あの間仕切ったり、
はい、
そうするとその部屋の中で、やはり人の心地よさっていうのもイライラさせたら失敗なんですよね。そういうこと、
そりゃそうですね。何のためにからかみを、
いらんわと
使うかっていうと、そういう目的ではないですね。
落ち着きとか、落ち着きたい、和むことかね、
はい、
そのためにあの色によってあのペケというか台無しになる場合は、だからなかなか配色も勝手にそんなことを好き勝手にできない、
はい、
と思います。
そうですか。あのそれを選ばれるのはあの千田さんであり、あの一子さんもその作品を作られること終わりですよね。
あの、はい、お客様の、あの打ち合わせするときに、はい、やっぱりどういうあの色目であのお住まいをあの されたいかなとか、あのどういう文様があのやっぱり たくさんありますので、そういうあの幾何学がいいのかなとか、ちょっと可愛らしいお花柄がいいのかなって、それはもうお客様といろいろお話しさせていただいて、その上で決めていかせていただいてるんですよね。
あの、うん、同じ柄でも、はい、あのおっしゃったこうまずその紙の土台をどういう色にするか、
うんうんうんうん、
そしてあの版木を写す時の色、うんうんうんで全く違うものに見えるっていうところがすごいなと思うんですが、
それはあります、
はい、
それはあります、
はい、そうですね。
でね、あの、はい、要は、
はい、
あのふすまなり、はい、そういうインテリアとか部屋を空間を囲むっていう役割、使い道ですからね、からかみというのは、あのそれはその人が使うわけでしょ、
はい、
お客さんが、あのお皿に見えて、
はい、
決して僕らが使うわけがない。だからその人の意向っていうのがものすごい大事で、
本当ですね、
うん、その人それぞれで、
はい、
それをね、あのその人なんか得意なんですよ、はい、その人の心理とも、
あ、引き出すの、
読み取るの、
あ、
うん、でね、そこでからかみの配色も含めた文様をふっとこう引っ張り出すか、導き出して、これなんかいかがみたいに、
あ、いかがっておっしゃるんですか。
それをね、
はいはい、
これにしましょうって勝手に決めないの、
はい、
必ず。でもいや分からないわっていう人もたくさんいるけど、じゃあお任せください、
うん、
みたいになって、
はい、
きっといいからかみを作らせてもらいます、
はい、
ってみたいで、
それも素敵です ね、
うん、ね、はい、そういうふうに、
はい、
オーダーメイドの仕事なんですよ、ね、
あの、まあ、江戸時代は多分主には襖に、うん、使われていたものと、うん、で今の生活ではあの一子さんが先ほど、
はい、
あのおっしゃったようにお部屋のさまざまな部分でそのからかみって、こう使われたらすごい素敵な空間ができるということですね。
もう最近はね、あの
壁も、
うん、でまたの江戸時代と違って、
はい、
住空間もものすごく変わって、
はい、
椅子生活になり、
で
まあ商業店舗であろうが、その店舗らしき、その お店によく合うようなとか、いろいろこう工夫せにあかんでしょ、
はい、
で洋空間にも多いから、そこにも屏風をパーティションっていう言葉もあるように、そこにもかっこよくあの古い文様を信頼して、
はい、
それを表現していくという
、まあ、古い文様とおっしゃいましたけれども、うん、古いけどモダンっていうか、どう表現したらちょっといいか分かんないんですが、 文様ってすごい力があるなっていうか、あの古さとか新しさとか、こうなんか時代を超えた何かがあるんじゃないかなっていうふうに、もう人類共通っていうか、
そうですね、
はい、世界、そんな気がいたしますけど、
もともとあの、はい、ヨーロッパの方があの日本よりうんと昔からあるんですよね、
はい、
だからそこから伝わってきたに違いないんです。
そうですか、
シルクロードやらないなと。
こうお話を伺っている間に時間がもう残りが3分半になったんですけども、
う
ん、
ああ、もうそうなん
だ。そうなら、うん、あのですね、あの唐朝400年と、うん、2024年に400年ということですが、あの何かこう今からこう、まあ、準備というか何かこうされてることもあると伺いましたが、
結局まあね、この50年という節、そういうこと400年という節目で、はい、幸いにね、いろんな方が協力してもらって、
はい、
あの古いあの仕事家に古文書類がいっぱいあるんですよ。
そうですか。
それ難しいこと書いてあるしね、
はい、
あの字が読めない、うん、全部専門の方に解読してもって、整理してもってるし、
そうなんですか。
でちょっとあの唐紙の文様についてのドキュメンタリー映画も進んでますし、400年目指して、
そうですか、
まとめるっていう今時期で、
これ400年ですから、やっぱりまとめないと
ね、節目っていうのはやっぱりまとめて、
本当ですね、その
展覧会かなんかしないとね、
はい、
なんかと思う、
本当ですね、これは楽しみですね、はい、はい、それからですね、近々楽しみなことがあるようですが、うん、千田さんが、12月8日、うん、午後2時から3時半、
うん、
烏丸北王子西入の、これは信用会館、
はい、
これどういうところでしょうか。
そこは脇林先生では、
はい、
この
能舞台、
はいはい、能舞台を完成されまして、そこがその場所でっていうことで、
はい
はい、
和の道のサロン、
はい、
第2回目、
はい、
唐朝の唐紙、
はい、
講師千田健吉さん、
はい、
初めて
能舞台で、これはなんかもう、うん、似合いすぎるというか、
似合いますよ、能衣装と唐紙ってものすごく関連があるもんね、
はい、そうですか、
その辺のお話を特別に、
はい、
こう皆さんと、
そうですか、
分かち合いたいと。
なるほど、うん、もうめったに伺えないお話が、うん、聞けるということで、うん、お問い合わせされてみてはいかがでしょうか、うん、参加費が2000円となっています。はい、お問い合わせ先言っときましょうか、
ね、
はい、ご担当が、小山さん、電話番号は 090-4829-5345 です。12月8日日曜日午後2時から3時30分です、うん、はい、皆さんこの日曜日、ぜひお越しください。今日はようこそお越しいただきまして、はい、ありがとうございました。
あっという間の時間でしたね。
あっという間の30分、はいはい、3分かなと思ったぐらい、
なんか触りを言うただけで終わったみたいな50年ですもん、
はい、ということはまた来ないとあかんなということです。
近々、
はい、
はい、またよろしくお願いいたします。
またよろしくお願い、もう今日は触りで、はい、プロローグで終わりました。
はい、
いろいろありがとうございました、
はいはい、どうもどうも、
はい、
ありがとうございました、
こちらこそありがとうございました。